どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントとは東京 DJ で受け付けております。
よろしくお願いします。
はい、最近あったこと
最近あったこと、あまちゃんから誕生日にもらったサボテンが、はい、なんか5本の手みたいな感じで
なってましたよね。
広がってるんです
けど、あの形面白いなと思って
すごい、はい、あのかっこいいサボテンいただいたんですけど、はい、まだ1年経ってないんですけど、はい、まあ、順調に成長していって、はい、その指が1本増えたんです、
ね、あれって増えるんですか。
あれ真ん中なかったんですけど、はい、1本増えてるんですよ。もう今20センチないぐらい伸びてますね。
は
い、
もともと4本でしたっけ？5本、はい、
5本が6本になったのかな。
あ、そうなんですね。
でさらに、はい、もう1本全然関係ないところから生えてるんですよ。
あれってなんか規則正しく生える感じじゃないんですね。
は
い、
多分、はい、あの下の根っこのところで見えてないところがあると思うんですよ。はい、でそこから成長してたんだと思うんですけど、はい、やっとこう突き抜けて出てきたっていうことで、あれずっとなんか家にあったらどんどん増えていくんじゃないかと思って、サボテンって買った時の形状のままじゃないんだっていうのをすごい最近思いました。
そうですね、
すごいびっくりしました。
あ、全然僕知らなかったですね。あれもうほんまにもうパッと一目惚れでなんか面白い形してるなと思って、
はい、
はい、
もう
なんかね、
すごい
可愛いですけど、あれはまだあのままでいけてるんですか。はい、
全然あのままでいけてます。なんか植物の成長を見てると、はい、なんか自分は1年でこんなに成長できたのかなとかって思ったりします。
考えさせられますね。
しかも水とかもそんなにあげてないんで、はい、サボテンってもう本当に放置して全然育つんですけど、
ね、2,3 週間あげなくていい感じだったりしますよね。
いやもうすごいですよね、生命力が、
は
い、
ね、どっから水吸ってんねみたいな。
いや本当に20センチ伸びましたでしょうか、
はい、どうなんですかね。
はい、はい、ということでなんか植物からこうなんか、ね、人生の速度の速さとか、ね、なんか成長とかを考えさせられましたよ。
はい、でもサボテンはなんか、まあ、種類にもよると思うんですけど、なんかめちゃめちゃ仲良しとかありません？
あります。
なんか僕前大阪住んでた時に会社までの通勤のところに、はい、こう一軒家でサボテン育ててる家があって、サボテン伸びすぎて2階の天井屋根まで行ってるやつありましたよ
なんかサボテンってどうしようもなくないですか。はい、だってあんまり枯れないってことは、はい、そこから撤去できないってことじゃないですか。はい、基本的には
ひたすら伸びるだけ伸びていくみたいな。
だからまあね、はい、植物買うのが好きな方は手間がかからないサボテンもいいかなと、はい、
そうですね、
はい、思いますね。
は
い、
ぜひ、
はい、
チャレンジしてみてください。
はい、
はい、ということで今日のテーマなんですけども、はい、今日私から持ち込みさせていただいております。はい、ゲーム音楽とジャングルとボンバーマン、
何ですか、もういろいろありすぎてちょっと今理解できてない。
僕のこのね、こう3つ3連チャンみたいな。
はい、
はい、ボンバーマン知ってます？
知ってますよ、はい、爆弾を置いてこうバーンってやるやつ、はい、
そうですそうです、
めっちゃハマってました、はい、私。
あ、ほんまですか？
すごいやってましたね。
なんかこの今回ゲーム音楽テーマなんですけど、はい、ゲームなんかあんまりキトカットさんなんかゲーム興味ない雰囲気いつも出てたんで持ってないとか。
私はですね、ボンバーマンとワギャンランドが好き
です。ワギャンランドありましたね
、はい、
あ、結構じゃあファミコンとかはやってたって感じですか？
やってましたね。
あったんですか？
ありました。
あ、そうなんですね。はい、その初代とか、まあ、その辺のやつは結構じゃあ馴染みがあるって感じですね。
そうですね、まんべんなくは遊んでなかったんですけど、はいはい、ハマるとずっとそればっかりやってるみたいな子でした。
ちょっと話があれですね、はい、分かっていただけるかもしれないんですけども、はい、ちょっとご説明していきますと、
はい
はい、今日はですねゲーム音楽と、音楽ジャンルの一つであるジャングルとの関係性についてお話ししていこうと思います。ジャングルの回ってちょっとやりましたっけ？
ちょこっとやりましたね。はい、日本初のジャングルの曲は、はい、浜ちゃんの H ジャングルウィズティみたいな話を前にしました。
ありましたね。はい、はい、じゃあちょっと進めていきますとですね、ゲーム音楽といいますと、まあ、様々過去様々あるんですけども、はい、まあ、馴染みがあるっていうので言うと、まあ、やっぱり1980年代にですね、任天堂からファミコン、ファミリーコンピューターっていうのが出まして、はい、まあ、それでね、ドンキーコングとかマリオとかそういう今でも皆さんのご存知のような、まあ、名作が出てくるんですけど、
はい
はい、今でもね、マリオとかは あのスイッチとかになってからも出てますから、
もう長寿ですよね。
何年やってんねんってくらいですよね。はい、もう世界的にも知られる、まあ、日本を代表するキャラクターでもあり、まあ、ゲームシリーズみたいなことなんですけど、はい、なので、まあ、このファミコンから、まあ、そのゲーム音楽についてちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、前にあのチップチューンっていうのを書いてあったと思うんですよね。
はい、
はい、あのファミコンの音を使って、まあ、なんですかね、DTM で曲を作っていくみたいな、
はい
はい、でもあの当時そのファミコンってあの今思ってる以上になんていうんですかね、性能が乏しくて、
そうですよね、もう単音で、はい、何音かしか、はい、あの出せないみたいな制限がありましたよね。
あ、そうそうなんです、そうなんです。まさにその制限でですね、だって実際あるファミコンのソフトって多分ね、なんか何キロ、5キロバイトとかしか確か入んなかったんですよ。
え、今じゃ
画像1枚とかも入んないですよね、今となっては。
いや本当ですよ、あの中にそんな入れてたんです
か、はい、結構昔の感覚っていかつくて、あのフロッピーディスクとかも、はい、確かあれで1メガとか 2メガとかしか確か入んないです
よ。
だから昔のゲームってあのほんまに少ない容量でどうやってあのゲームを中に入れ込んでるのかって結構 ね、
すごいですね、
不思議ですよね、今となっては。
確かに、
はい、ということで、そのゲーム そのハードの性能が低すぎてですね、同時に3つの音色とプラスノイズで計4つしか音が出せないということで、昔の携帯とかガラケーとかしてる人だったら3和音とかね、
はい、
ありましたけど、あんな感じであれよりももっとしょぼいぐらいの感じしか音が出ないという中で、うん、まあ、そのゲーム音楽のクリエイターは、まあ、その制約の中でなんとかこう豊かなメロディーを生み出そうと試行錯誤してたみたいな話もありまして、はい、あのまあ、一つは例えば BPM 上げてちょっとこう躍動感出すようにしてみたりだとかですね、うん、音階をこう複雑にしてみてそこちょっとなんていうんですかね、こうメロディアスな感じしてみたりとか、あとはノイズを、ね、うまく使ってこう一時的に違う音を出してみたりとか、
はい、
あとなんか三連符っていうのを多用してですね、ちょっとこう和音っぽく聞こえるようにしてみたりとかですね、はい、まあ、いろいろこのハードの制約の中でそういう工夫してたみたいなんですよね。
はい、
はい、ちょっとあの振り返りがてらあのファミコンの音楽のあのミックスがあったんでちょっと聞いてみましょうか、
はいはい、かわいいですね、
こんな感じの、そうですね
今聞くと、
はい、これはグラディウスという結構有名なシューティングゲームですね、はい、
あのずっと進んでいくやつですよね、こう、
あ、そうですね、横にスクロールしながら、は
い、
なんか
たまにこう何ですか、銃みたいなの
が、はい、なんかちょっとねパワーアップしたりとかしたらこういろんな方向に出たりとかね、はい、
うわー、
こういう感じでやっぱ音が乏しいんですけど、まあ、小刻みに後ろのこの音を使ったりとか、なんかね、いろいろ工夫してる感じが、音の少なさをねこう感じさせないこう頑張りが見えますよね。
見えますね、
はい、
いいですね、なんかニヤニヤしちゃいます、声聞くとなんか可愛くてい
や、なんかでも今の子からしたらなんでこんな音なのか分かんないんじゃないですかね、こういう音しか出せなかったってことになってですよね、こう理解が追いつかないというか、
なんか子供のおもちゃのピアノとかこういう音しか出ないですよね、
は
い、
そうですね、はい、そうなんですよ、
でもおしゃれなんじゃないですか、逆に
逆におしゃれなのかもしれないですね、確かに、
うん、だって今着信メロディーこれだったら結構かっこよくないですか
着信メロディーっていうことはないんじゃない
です
かもう今となっては、はい、てかもうほとんど鳴らさないですからね今、
そうですよね、
はい、
変わりましたね、
はい、だから映画とかでもあの、まあ、ちょっと話それますけど、昔はそのメロディーを鳴らすことでこう着信してるっていう風に見せてましたけど、はい、今はもう鳴らないんで、やっぱこうあえてこのマナーモードのバイブの音を大きく聞こえさせて、うん、こう着信してるように見せるとか、
は
い、手法も変わっちゃったみたいな、もう鳴らない前提で、
すごい、すごい、そうですね、はい、だって着信メロディーがちょっと古いやつだと振り返っちゃうんですもんね
だいたいお年寄りとか、ね、
そうそう、
はい、
なんかバー型の携帯とか ね、
ね、
スマホじゃなくて、
はい、
そういうスーパー型の、
はい、そうですね、はい、じゃあちょっと話を戻しますけども、はい、こんな感じの音楽だったわけですよね、はい、なのでこれはまああのそのハードの制約の中でまあ頑張って出してた音だったんですけども、1990年代に入りますと、はい、そのゲーム機っていうの進化してきて、あの第3世代というのになるわけですよ、
はい、
ファミコンとかスーパーファミコンぐらいまで第1世代第2世代ぐらいの感じなんですけど、うん、あの第3世代となるとですね、どんなハードかといいますとですね、はい、ご存知ですかね、プレイステーション、 は分かりますか、
うん、分かります、
はい、
セガサターン懐かしい、
はい、セガサターン、あと任天堂64とかですね、うん、あの出てくるんですけど、僕はどちらかというとこの辺の世代に近いかもしれないですね、うん、初代ファミコンは持ってなかったんで、
はい、
はい、という感じで、まあ第3世代のハードが出てきますと、
はい、
採用されているそのゲームのあれ媒体がですね、あのカセットから、
はい、
あの CD に変わってくるんですよね。
うん、
前までこうね、あのガシャって差し込むやつやったのが、その CD にした方が容量が増えるんで、それによってかなりその制限が緩和されたみたいなんですよ。
カチャってやるやつね、はい、よくこうフーフーしてね、
はい、フーフー、
埃をこう、
そうなんですよ、
取ってましたけど、
はい、あれね、あんまり意味ないらしいですけどね、実は
そうなんですよね、
はい、舐めるとかありましたけどね、
ありましたね
絶対良くないですよ、今思えばね、何なんでしょうね、あれね、
何なんでしょうね、はい、みんなやってましたよね、
絶対良くないと思いますけど、はい、あの時あれが一番最終手段みたいな感じがありました
けど、原始的ですよね、直し方が、
はいなんかガーンってやってこうちょっと浮かす
と
かいろいろ調整するんですよ、
接触悪いみたいな、
はい、あのね、ちなみにこう任天堂64だけはね、CD じゃなくて、ね、カセット、最後のカセットの機種ですね、
はいはいはい、そうでしたね、
なんかそっちの方が読み込みが早くて、はい、あえてそっちにしたみたいな話もあるんですけど、まあ、要は容量が増えたことでいろんな音楽が、ね、こう豊かになったわけですよ、はいはい、これは90年代前半の話で、90年代前半といいますとですね、さっきご紹介したあのジャングルもですね、
はい、
ちょうど90年代前半にですね登場するんですよ、
はい、同じ時期に、
そうですね、はい、はい、ちなみにこのゲーム音楽のなんかこう何ていうんですかね、疾走感みたいなのって、はい、なんかまあ、さっき言ったこう BPM の速さとか、まあ、高速なハイハットみたいな、はい、タタタタタみたいな音とか、うん、まあ、あと音のなんていうんですかね、軽さみたいなのでこうなんかこう流れるようなこう疾走感みたいな速さみたいなこう演出するなと思うんですけど、はい、これらの要素ってなんかジャングルにも共通して言えるなと思うんですよ、はい、まあ、ジャングルってまあ低音も出したりするんですけど、低音がなくても結構聞けるというか、
うん、
はい、なんかね、これらのなんか要素とその90年代に出てきたジャングルっていう新しいジャンル、うん、ちなみにジャングルってあのレゲエの曲をこう間違えてターンテーブルを45回転にして高速で回転あの再生してしまったことでなんか生まれたみたいな話もあったりするんですけど、はい、まあ、要はその速さって感じですよね、はいはい、なんでなんかそのゲーム機のなんか制約がまあクリアされてですね、で、まあ、ジャングルって新しいジャンルが出てきて、でなんかゲームの音楽に必要なこう疾走感みたいなのがこ う, うまく融合して、なんかジャングルって結構、ね、ゲームで使われるようになるんですよ、
へ
ー、はい、ちょっと聞いてみましょうか、うね、僕ね、うん、この間 YouTube でこのジャングルばっかり集めたゲーム音楽のミックスを見つけたんですけど、
す
これマリオカートなんですね、やっぱなんかこう高速なハイハットとかですね、ちょっとなんかねジャングルの要素がこういろいろ、これスノボーのゲームですね、もう完全ジャングルです、これ
本当ですね、
はい、なんかこれだけで聞いたらゲーム音楽と思わなくないですか、はい、
クラブミュージックです、
クラブミュージックですよね、
はい
はい、みたいな感じでですね、ちょっとねあの音楽がかなりね、なんか変わってくるんですよね、で、これまでそのジャングルっ ぽさみたいなその疾走感あるような曲っていうのは、はい、まあ、ファミコンの時代からこう工夫して作られてきてたわけなんですけど、はい、ゲームのその進化によってよりジャングルらしい曲、ジャングルっぽい曲がジャングルらしい曲になってきてですね、
はい、
もうゲームのその枠を超えて普通に聴ける曲になったっていうのがこの大きな進化なのかなと思うんですよ、
ゲームミュージックの枠を飛び越えちゃったってことですね、
そうですね、
さっきのとかは音楽として芸術的になってったってことですね、
はい、そうですね、やっぱりあのチップチューンとかファミコンのやつはどこまで頑張ってもゲームの曲音っていう感じを再現してたりするわけじゃないですか、でもなんかああいう今の感じの曲とか聞くとあのゲームと言われたらあそうなんだと思いますけど、普通に聞いてたらクラブミュージックかなって思ったりするわけで、なんかゲームっぽい音楽っていうのじゃなくなってくるわけですよね、
はい、そうですね、
はい、これが結構なんか多分ゲーム界では革命で、こうゲーム音楽のクリエイターにとってはようやくこう自分たちの作りたい音楽が思う存分作れるっていうなんかやっぱ機運が高まってきた感じかなと思うんですよ、
制約から解き放たれたんですね、
そうですね、はい、ここでですね、あの千曲淳さんというゲーム音楽のクリエイターの功績ということで、はい、ネットでもご紹介されてたんですけど、もともとテレビの音楽とかを手掛けていた、まあ、クリエイターの方だったみたいなんですけど、はい、あのファミコンの時代にボンバーマン さっきね最初にこうテーマやったんです、はい、ボンバーマンの、曲を作ったのがゲーム音楽のデビュー作だったそうなんです。
そうなんですね。
はい。で、もともとファミコン版のロードランナーというあのゲームに、まあ、強く影響を受けて、はい、ゲーム音楽をと作成し始めたらしいんですけど、まあね、やっぱりその制約がある中でいかにこうテクノとかミニマルミュージックみたいな要素をゲームに落とし込んでいけるかっていうのがすごいなんかこう筑馬さんのなんていうんですかね、こうチャレンジだったみたいなんですよね。はい。でなんかその筑馬さん の作る音楽の特徴で、はい、4小節でループするような曲をですねこうかなり取り入れていて、もうまさにこのクラブミュージックじゃないですか。
はい、
はい、でそういうのがそのボンバーマンの中のステージ BGM とかのもう代名詞になってきて、なんか結構ねこういい感じになってくるわけなんですよ。んで、なんとですねこのボンバーマンのゲームの中の曲だけのコンビとかも、
あったんですね。
はい、出るんですね。1990年に出てますね。
お
だからなんかゲーム音楽のサントラっていうのは結構この時は結構最先端だった気がするんですよ。
そうですよね。
はい。しかもボンバーマンって別になんかその爆弾置いていくゲームなんでなんかそのすごい疾走感あるゲームかっていうとそうでもなかったりすると思うんですけど、
はい、
なんかね意外な組み合わせですよね。
そうですね。
はい、みたいな感じで、まあ、ボンバーマンシリーズといえばこの筑馬さんということで、まあ、いろんな作品を担当していかれるんですけど、
はい、
この中でですねボンバーマンヒーローというボンバーマンのシリーズでミリアン王女を救えっていう98年に出た、ね、ソフトがあるんですけど、
はい、
これでですねなんかジャングルのなんか一つの到達点みたいな
感じになるん
ですよ。
すごいですね、はい、
これすごくて、はい、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、聞いてみたいです。
はい、これねサウンドクラウドに上がっているのでぜひ聞いていただければ。
じゃないですか。ゲーム音楽とは思えないですよ。何ですかこれ。
そうなんですよ。はい、なんかねこのボンバーマンヒーローとか64のボンバーマンって、はい、今までの平面の爆弾を置いていくやつから、はい、こう 3D になって爆弾もこう 3D で爆発していきながら進行していくようなゲームに変わったんですけど、
ね、上がりますねこれゲームしながら、はい、なんかめちゃめちゃやりたくなってきました。
これは結構聞き応えあるじゃないですか。
聞き応えありますね。
はい、ネットメディアで、ね、この筑馬淳さん特集がありまして、ボンバーマンミュージックの先駆者筑馬淳の功績を考えるという、タイトルで記事が上がってるんですけど、このボンバーマンヒーローの、なんていうんですかサウンドトラック、
はい、ま
あですね、ボーナストラックでこの筑馬さん その作った曲、
はい、
それゲームで使われてた曲も最後に入ってたりとか、ほんまに音楽の世界観をもうがっつりこう表現した渾身の一枚みたいな感じです
ごいですね。
はい、出てるんですよね。なんかアートワークもね結構不思議な感じなので、はいはい、これ僕ちょっと見つけてねびっくりしたんですけど、すごいあいいなと思ってサウンドトラック
聴いてたんです
よ
ね。
はい、なんでもなんかもうゲームの世界観にこのなんですかね、こう一貫して曲を作れるっていうのはすごい大きいと思います。
あ、そうですね。
はい、ちょっとちなみにこのままちょっと進めるとですね、
はい、
今なんかこのゲーム音楽がなんかこう再評価されてるなと思って、特に昔のやつとか含めて、まあ、このアルバムもそうなんですけど、
はい、
はい、なんかねもう絶版なんでこの サントラ系が、
あ、手に入らないんですかもう。
はい、オークションでめっちゃ高い。
うわー、コレクターがいるんですね。
は
い、
そうなんです。
多分リリース数も少なかったんだと思うんですよ。
あ、そうですね。
うん、はい、で現存残ってるのも少ないでしょうから、はい、結構マニア受けするじゃないですかこれ。
当時サントラとか、まあ、ほんまにゲーム好きな人になんかもう言ったらもうなんかおまけみたいな感じで作るというか、まあ、サントラ、はい、ね、その作るクリエイターのためもあるし、うん、まあ、なんかやっぱほんまそんなに売れること想定せず作る
そうですね、はい
はい、
その当時はですよね、
はい、なんでやっぱその普通に商業的に、ね、ヒットチャートとかに送り出されるような CD と全く違うような立ち位置なんで、はい、そんなに作ってないんで多分すぐなくなっちゃったのに、もう今なんか欲しい人が買えへん買えへんってなってどんどんこう、ね、転売されて高くなってるんじゃないですか。
やっぱちょっと時間が経ってから価値って決まってくると思うんで、
はい、
なんかこういうのもし持ってたらね売らないでおいた方が、
はい、
なんか 価値が上がりそうですよね。これから絶対もう戻れないじゃないですか、この時代のこの音楽には、はい、
そうなんですよ、はい、ちなみにさっき の, あのサントラは2万5千
円です。うわ高
っちょっと欲しいなと思ってめっちゃ探してたんですよ。なんなら海外とかのディスコグスとかで探したんですけど、はい、海外でも人気すぎて全然全部高いんですよ。
いや90年代の音楽が全般的に高いです、
は
い
は
い、
そうですよね。
デジタル化されてないギリギリの世代なんで、はいはい、レコードも結構高いじゃないですか90年代は、はい、何なんでしょうね。音楽がすごくこう盛り上がった時代なんだと思うんですよ90年代って、はい、そうね、2000年代は聞かないじゃないですか。2000年の音楽集とかあんまりないですけど、はいはい、なんか 90s とか、はい、80s と か,
なんか
その前の方がね、
時代って感じありますよね。
そうですね、やっぱちょっとデジタルとこうアナログの融合した一番面白い時代だったんでしょうね、はい、音楽が、
はい、そうですね、
進化したという、
はい、
いや
ということでですね、
はい
はい、なんかね意外や意外こうボンバーマンシリーズでこんなジャングルの曲が使われていて、なんかねサントラが高値で取引されているというのはちょっと調べててびっくりしたんですけど、なんかゲーム音楽のなんか良さというか特徴をなんか考えた時に、はい、このゲームのやっぱ世界を見ながらその音が入ってくるんで、まあ、映画みたいな感じでその映像と音を一緒に記憶させられるじゃない
ですか。あ、そうですね、はい、確かに
普通に音楽だけだと別にね、あの iPhone とかだけ聞いててもそのいろんなシチュエーションで聞くことあると思うんで、その映像と音楽っていうのは人によってバラバラだと思うんですけど、ゲームはみんな同じ画面を見てこう聞くんで、はい、もう結構やっぱシチュエーションに対して音楽がこう記憶されるんで、結構こう記憶され方が何ですかね、より具体的というか、
そうですね、はい、音楽だけの情報よりは、はい、みんなで同じ共通のものを通して聞いてるんで、はいはい、
そうですね、
あ、なんか
あのめちゃくちゃ強かったボスでの音楽とか、はい、やっぱそういう記憶
シーンが出てくるじゃんってことですよね。
あ、そうですね、はい、そういうのありますし、あとゲームって結構こうなんか音楽の緩急すごいあるなと思って、はい、ボス戦とかだったらこう緊張感高まってすごい高速な音楽だったりしますけど、はい、こう回復エリアみたいなところに来たらすごいなんか安らげる音楽とかあるじゃないですか、
ちょっとチルってる感じのやつありますよね。
みたいな、あるある、なんかこう結構ゲームの中のシーンがいろいろあるおかげでいろんなこう幅広い音楽を一つの作品に詰め込めるっていうのも大きいなと思って、
ね、いや面白いですね、
はい、あとですね、なんかそのヒットチャートに向けたその消去的な成功をあまり考えなくていいところも大きいんじゃないかなと思
うんですよね、うん、そうですよね、もともとそこを目指して作ってるわけじゃないですよね、
はい、なんでやっぱそういうなんかね、このアーティストのこういうのでこの番組に出てとかこういう風に今のプレースじゃこれだからとかってあんま考えずに、このゲームにとって最善の音楽は何だろうかっていうのを追求できるっていうのは、こうクリエイターにとっても一番こうやりたいことができるっていうのがあるんじゃないかな、だからこそなんかこう一曲のクオリティが高いというか、
確かに実際このゲーム音楽を作ってる人って、はい、ゲームを一回やってみるんですかね、やってみて、
そうでしょうね、
無音の状態でこれに音をつけてくださいっていうお題で、はい、あのクライアントからお仕事もらうんですかね。それだとなんか
思いますよ、
不思議ですよね、はい、なんかその映像があって動きがあって、はい、こうゲームの面白さがあった上でそこに足していく要素として音楽を作っていくっていうやり方が、はい、ゲームならではの切り口から作っていく、はい、クリエイティビティだと思うんで、
はい、
なんかそれとまた売れるための曲を作るって違うじゃないですか、はい、だからいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
なんかやっぱり、うん、ちゃんとハマってる音楽がそのシーンで出てくると、はい、覚えちゃいますしね。
いや、そうなんですよね、だからやっぱそういうこう当時やってゲーム楽しかった人にとっての懐かしさもその需要にすごい結びついてるでしょうし、はい、あ、こんな曲あったんやっていう今の人もこうね聞きたいっていうので、やっぱりかなりその当時のゲーム音楽需要っていうのと、あの生産された曲 CD の数と需要と供給がもう全然、ま、あ、もうマッチしてないというか、
そうですね、
はい、なんですよね、でもなんかいいですね、はい、なんかゲーム音楽は結構これからもどんどん多分なんか注目されるやつが出てくるような気がしますね。
あ、そうですね、はい、これからはあれじゃないですか、もう没入感じゃないですか、
はい、
もうその世界観を大いにこう音楽で、はい、作ったものがこうハマってく世の中になってくんじゃないですか ね、
はい、
もう芸術性はあるじゃないですか、すでに、はい、なんでこの映像にはこれしかないみたいな、はい、ハマり感っていうんですか、
はい、
がなんかうまく あの1枚のアルバムとかになってるとああみたいな、あ、ね、クラブみたいなこのシーンみたいな楽しみ方ができそうな気がします
ね。
でもやっぱアルバムがいいですね。なんかデジタルダウンロードちょっと嫌だなと思って、こういうの、
は
い、
確かにやっぱこう全部通し聞きたいですよね。
なんならカセットテープでリリースしてほしい、ね、なんかそっちの方がおしゃれ、
はい、確かに、はい、ということでちょっとねゲーム音楽となんかジャングルすごいあの結びついてんなっていうところから、ボンバーマンという名作がジャングルの感じを出してるっていうのがですね、はいはい、ちょっと面白かったのでご紹介させていただきました。
やっぱなんかちょっとせかされてる感じがいいんですかね。
あ、それはあると
体感128ぐらいっていうじゃないですか、はい、心拍数って、はい、だってそれより早いんで、はい、こうなんか急いで逃げなきゃとか、はい、急いで爆弾落とさなきゃとか、はい、そういう気持ちになるから早い方がいいんだと思うんですね。
そうですね。あともう一個、はい、僕はすごい大事だなと思ったのはテレビとかでゲームするってテレビって別にそんな低音出ないじゃないですか、はい、
確かに
音が軽くてもかっこよく聞こえるジャンルって大事だと思うんですよ。車とかうるさいところでハウス聞こうと思うと音量めっちゃ上げないと
なんかカ
スカじゃないですか、はい、でもこういうあのなんですかジャングルとかみたいなハットとか中心のリズムやと低音が出なくても気持ちよく聞こえるっていう、
それありますね、はい、家のテレビのスピーカーからしか音が出ない環境の人もいるわけじゃないですか、はい、オーディオマニアじゃなければとなると低音が気持ちよくて、はい、高音がうるさくない音楽っていうのはジャングルですよね。
そうですね、う
ん、はい、ドラムベースとかもそうかもしれないですけど、
は
い、
なんか低音が出てたらそれはそれでいいんですけど、はい、なくても聞けるっていう感じの良さ、
確かにちょうどいいバランスなんですね、
はい、そうですね、はい、みたいないろんなこう、ね、はい、あのことがこう重なって実はゲーム音楽でジャングルが多く使われてるんじゃないかということでですね、はい、ご紹介させていただきました、はい。はい、ということで、
はい
はい、奇跡の1曲のコーナー、
はい、今日は私の曲を紹介したいと思います、はい、今日はですね、はい、奇跡の1曲といいますか奇跡のレコードをご紹介したいと思います。これもうね、はい、あの収録されてる曲どれがいいとかなくて、
あ、そうなん、
もうどれでもいいんですけど、はいはい、あの全部いいんでご紹介したいと思います。ELOI エロイって読むんですかね、はい、の LTD、はい、LTDBLBL009 という、アルバムなんですけど、こちら結構新譜で最近あの購入したんですけど、まずレコードがホワイトですごい可愛いんですよ、真っ白のレコードに、真ん中のラベルが真っ黒。
あ、これ今写真見てるんですけど、この周りの白はこれレコード版が白いってことなんですか、はい、
多分そうですね。でこれ面白いのが裏面が、はい、ピンクのラベルが貼ってあって猫ちゃんの絵が描いてあるんですよ、はい、で猫ちゃんがこうくるくる回るんですね。
あ、可愛い。
私も猫大好きなんでまずそのレコードであの柄でも可愛いから家に飾ろうと思って、はい、もうジャケ買いみたいな感じだったんですけど、はい、買って聴いたら全部曲が良くて、すごいあのおしゃれだったんで紹介したいんですけど、はい、ジャジーなディープハウスの、まあ、コンピレーションで全部で6曲ぐらい曲が入ってるんですかね、はい。なんか一応こうレコードのレビューとか見るとこう夏の終わりを感じさせるロマンチックディープハウスみたいな書かれ方してるんですけど、ちょっとなんかローハイな感じ の、はい、あの歪んだハウスで、はい、もうずっと聴いてても飽きない。
これ今かけてますけど、はい、なんかすごいいい感じの
気持ちいいですよね、はいはい、でこれはですねパリ出身の、エロイさんという方なんですね、はい、イーロイって読むのかもしれないですけども、はい、はい、であの結構新人さんらしいんですよね。
あ、そうなんですね、は
い、でもなんかこうスモーキーでこうなんですかね、はい、ハイがうるさくない気持ちいいディープハウス、
いやちょうどいいですね。
で全部曲が似てそうで似てなくて、使える曲ばっかりなんですよ。
これどうやって見つけたんですか。
これはですね確かレコヤのサイトでテクニックかなんかで見つけた、はい、あ、ごめんなさい、ジェットセットですね。
あ、そうなんですね、
はい、ジェットセットのサイトで、はい、視聴して、はい、であの実際にこうラベルをこう見て欲しいなと思って手にしました、
はい、結構あれですね、こう DJ にいつもあのあれじゃないですか、ゲストの人にこうどうやって曲探してますかみたいな、最近のキットカットさんはこうレコヤのサイトを、はい、
あ、そうですね、
結構見てるってことですね。
もう常にあのほとんど毎日のように新しい、はい、あのレコードがリリースされてるんで、はい、何日にあの登録されたかっていうのは大体レコヤさんのサイトって書いてるんですよ。この曲を登録日は何月何日みたいな、はい、それの新しいやつから聞いてって、はい、で結構枚数が3枚ぐらいしかないんですよね、はい、お店にも。 なので売り切れる前にもう即買う、もしくは予約受付中のやつをひたすら聞いてもう入ったらくださいみたいな感じで見とくとかすると、結構やっぱいいレコードすぐ売れ切れちゃうんで、はい、たまにフラフラと見てなんかいいのないかなぐらいだと手に入らないんですよね。
あ、
だから結構最近逐一聞いてます
ね。めちゃくちゃ DJ してますね。
してますね、はい、ちなみにこれ私が買って売り切れました。
そうなんですか。
もう日本では取り扱いないですね。わお、海外サイトももうなかったかもしれない。
あ、そうなんですか、
はい、でもなんか音楽もいいし、さらにこのジャケットがいいっていうところが奇跡のレコードなんですよね。
いや、ちょっと猫ちゃん見てみたいですね、はい、ちょっと SNS にアップしてください。
はい、持ってきます。額に入れてこう、はい、部屋に飾っといてもおしゃれなレコードってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
それ今集めてて、なんかちょっとね、
お部屋が豊かになるのいいですね。
いいですね。
音楽もいいし、こう見てもいいですね。
はい、いや、もう気分が上がるレコードなので、はい、もしどこかで中古版とか手に入ることがありましたら、はい、このエロイさん、はい、E ロイさんですかね、はいはい、ぜひチェックしてみてください。結構ハウステクノでもこう、ちょっと気持ちいい系が好きな人はおすすめの、
はい
はい、アルバムでした。
はい、ありがとうございます。
はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです、はい、おまちゃん来ておりますでしょうか。
来ております。
やった、ありがとうございます。
はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、あ、僕ですか。
あ、読んでください。2人とも読まないみたいな。
はい、東京 DJ 部のキットカットさん、A 名さん、こんにちは。ラジオネームパトリックです。はい、パトリックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、少し前に映画のとんかつ DJ あげ太郎を見て、東京 DJ ブレイドで聞いたいろいろな話題と重なる場面があって、 Google プレイのレンタル期間中3回も面白く鑑賞できました。3回も見た。
ありがとうございます。
はい、ラジオ聞いていてよかったなと思いました。ありがとうございます。映画とんかつ DJ あげ太郎オフィシャルサイト、最近ネットフリックスで DJ にフォーリンラブと DJ シンデレラを楽しく視聴できました。なんかね、こういう番組というか映画
も、ね、はい、あるみたいですよ。私もちょっとだけ名前で検索したら見たことないんですけど、
なんなら僕らよりパトリックさんの方が DJ 詳しいです
よ。教えてくださいって言われてもちょっとネタがないかもしれないですけど、
は
い
は
い、
おすすめの映画があれば教えてください、はい、よろしくどうぞということで、まあ、DJ にまつわる映画で最近見たのは、はい、あれですね、 NWA の、ストレートアウターコンプトンっていう、はい、映画ですかね。西海岸のヒップホップ誕生の、
はい、なんてそれ映画なんですか。
映画で、はい、でそうですね、トゥーパックとか出てくるやつですね、
はい、それなんで見ようと思ったんですか。
なんか前からやっぱヒップホップ好きなら絶対見といた方がいいみたいに言われてて、
あ、
見とかなあかんなって思いつつずっと放置してて、ね、
はいはい、
で、まあ、ようやくなんか見たって感じでした、
ね。はい、私はですね、はい、We Are Your Friends、 これ映画館で見ました。 DJ の友達と一緒に。
へえ、どんな感じ。
なんかすごい今っぽい感じの映画なんですけど、はいはい、なんかこう街でこうクラブイベントやってる友達同士で、はい、ちょっと世界目指そうぜみたいな、はい、DJ で有名になろうみたいな。で最後、まあ、有名になるんですけど、はい、そのなんかこう友情とその青春恋みたいな、はいはい、分かりやすい話で、でもなんかちょうど EDM とかが流行って、はい、みんなフェス DJ とかに憧れた時期あるじゃないですか。
あります、ね、
そういう時にこうなんていうかね、下からこう上がっていく感じっていうか、はい、どんどんどんどんこう頑張ってお客さん呼んで、はい、なんかファンが増えてで有名になってきて、ちょっと友達裏切っちゃったりとかして、はい、友達からお前変わったみたいに言われてみたいな、はい、でも最後みんなのこと思い出して、はい、なんかフェスで DJ みたいな、そういうストーリーですごい面白かったです。あと
そうなんです、
ね、もう一個これはですね、真逆、エデンっていう、はい、DJ にまつわる話なんですけど、はい、これはもうすごいなんか暗い感じで、DJ やめようかなって思いました
けど。あ、そんな映画あるんですか。
すごい一時こうなんか幸せな感じで、はい、DJ ってこうなんか酒飲んで薬やって女にモテて、はい、なんか朝までずっと音楽漬けみたいな状態で、はい、でもなんかみんな周りもいて楽しい日常を過ごしてるんですけど、はい、なんかそのブームが去っていって自分も人気なくなっていくとみんな去っていって 恋人もいなくなりみたいな、まあ、
一番悪いところで終わるみたいな感じですか。
薬漬けの俺しか残ってないみたいな、はい、ジエンドみたいな、
まあ、
全く真逆の映画です。
なるほど、まあ、そういうのもねやっぱこう、
は
い、ま
あ、なんかリアリティあるなと思って。
そうですね、
なんか光と影っていうんですか、はい、がなんかその影が強め、はい、な映画を見たいときは、はい、ぜひあのエデンを見て、はい、ちょっと一回 DJ やめようかなって思うとこから、はい、もう一回スタートするので、気持ちのリセット、
でも中和した方がいいですよね。それ見た後になんかこう逆に
その後 We Are Your Friends 見て上げてい く、
復活させないとそのまま終わってしまうんでね。
そうですね、結構あのダウンなんですけど、でもただ映像は美しくて、はい、あ結構かっこいい映画です。
そうなんです、
ね、トーンがちょっと違うんですけど、あすいません、パトリックさん参考になりましたでしょうか、
はいぜひぜひ、はいはい、この間僕あのハウスオブグッチっていう映画見ましたけど、映画館であれもね結構疲れて音楽良くて、ドナ様とかでめっちゃ良かったですよ。
かっこよさそう。
映画音楽もねなんかかっこいい音楽使われてる、すごいその映画の印象も良くなって、はい、そういう視点からこう DJ が見る映画っていうのも面白いかもしれないですね。
いいですね、
はい、ということでパトリックさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、イベント告知のコーナーですけれども、
はい、
はい、
私たち東京 DJ 部プレゼンツの卒業生が主催しているイベントが、
はいはい、まあ、卒業生じゃないですよ、
ごめんなさい、デビュー組、
はい、
すぐ卒業
させようとするっていう、
こっちも卒業って言っちゃうし、はいはいはい、あのみんなも卒業って言って違うっていうね、はいはい、このね、あの卒業すると寂しくなっちゃうんで、
寂しくなっちゃうんで、はい、いるんですけど、あのデビューしたメンバーね、
はい、はい、メンバーの、はい、皆さんが主催しているイベントがあります。こちらがですね、渋谷のビオレッタで、第4日曜日、
はい
はい、デイで開催しております、
はい、
4月は、24ですね、
はい
はい、
ヒップホップ、ね、R&B、はい、レゲエなどなど、はい、
あと DJ 部の募集もそろそろ始めるということなの で、ね、
はい、
ぜひあの今いるメンバーも新しいメンバー、
は
い、
予約とかありますからね、もうなんかぜひ次回はもう参加しますんでみたいな、はい、
それ何なんですか、仮押さえみたいな。
なんかね
ありがたいですけどね、はいはい、次回もまた8名ぐらいですか、
まあ、ちょっと予約数に応じて、
はい、
まあ、マックスやっぱ8以上無理、8までですかね、
そうですね、物質の関係で8が限界かなと思いますけど、はいはい、あのどんどん部員が増殖中でございますので、
はい、
ぜひ気になる方はですね、はい、LINE 公式アカウント@MacTokyoDJ を追加していただき、私たちの、募集告知をですね、はい、ぜひゲットしていただき応募いただければと思います、
はい、お願いします。
このレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また、LINE 公式アカウントがあります。こちらお友達追加して DJ 部の部員になっていただきますと、DJ 部のニュースが一番早く届きます。これからの3期生の募集、またですね、はい、プレゼント企画などなども、告知しておき いきますので、ぜひチェックしていただければと思います、
はい、
そしてこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。また協賛してくださる企業の方、また個人の方募集しております。こちら月額5000円から番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください、
はい、
東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。